ジオもっこもこパレード。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、お送りするのはドルフィンです。はい、ドルプロです。いや、皆さんお久しぶりっすね。うん、なんかいつもね iPhone 片手に、iPhone をね左手に持って顔の目の前に iPhone を置いて、収録をしておるんですけれど、収録した日っていうのはこのファイルにね書いてあるんで、前回見ると6月の15日って書いてあるんで、まあほぼ1ヶ月ぶりのドルプロになります。いや、まあ楽しみに待ってくださるリスナーさんがいるかわからない、いや、もしくはドルプロを楽しみにしかしてないリスナーさんしかいないかもしれないですけど、いや、ちょっとバタバタとしておりまして、ずっとトモキンにお任せしておりましたが、今週はね、トモキンからちょっとやれないかということで、今、急遽じゃないけど収録しております。今日はね、7月の6日、水曜日です。台風はね、来ると言いながら、なんか台風ではなく、なったけど、まあ、風も強く、雨は降ってはないけど風が強い一日ですけど、いや、めちゃめちゃ暑くなってきましたね。この収録からすると、先週なんかもずっと34度5度とかで、まあ、ずっと暑くて、今度ね、これダラプロで言ったかな、マラソンの大会にね、今年で、出ます。まあ、マラソンは毎年出てるけど、まあ、出る大会が決まりましたと。10月の、何日なの ?30 日かな、日曜日。まあ、10月の最終週の日曜日にある横浜マラソンっていうフルマラソンと、11月の一番最初の日曜日にある千葉のアクアラインマラソンっていう、この2つに出ます。まあ、2つ当たってしまって、まあもう、入金もしてしまったんで、もう出ざるを得ない。でもね、2週連続のフルマラソンって、まあ、すっげえ、こう、初めてで、これ、体が回復するんかな、とは思っておりますが、もしもしよ、この横浜周辺、もしくは千葉周辺で、ドルフィン応援しやろうぜっていうようなリスナーさんいたら、ぜひお待ちしております。名古屋グランパスのユニフォーム着てて、多分走ってるんで、はい、まあまあ直前になったらまたお伝えはしたいと思いますけれど、まあそういうのもあってね、こう日々じゃないですけれど、割と今こう走ってはおるんです。まあね、目標の大会が決まるとこうやる気も出てきて、走るペースが上がったりとか、走る頻度も上がったりするんですけれど、まあ、ただね、本当先週に限ってはもう走っててももう暑くてしんどくなって、本当5キロでもうこれ以上走られへんというような形でね、もうずっと5キロ止まりでしたね。でも一回走るとすげえ、まあ水分が出ていくけど体重がねこう落ちたように見えるんで、これがねいいんすよ。で終わって、終わった後に飲むアイスコーヒーが好きでねなぜかそう、帰ってきて飲むとアイスコーヒーか、もしくはウィルキンソンの炭酸ね。あんまね、昼間から酒飲むのっていうのがあんま得意ではなくて、酒は好きよ、ただ夜飲む酒は好きやけど、昼間に飲む酒っていうのがあんま得意じゃなくて、飲まんことはないけどね、ただ暗い時に飲みたいと。なので炭酸シュワッとしたでウィルキンソンのやつで、今ね、コーラのウィルキンソンがあるの知ってます？ あの人によっては、まあ、普通の炭酸だから甘くないんだけど、それがいいのよ。でもそれが美味しくないっていう人もたくさんいる中で、俺が今好きなのはそのウィルキンソンのコーラのやつ。で、走った後に飲むウィルキンソンのコーラか、そのアイスコーヒーを、楽しみにしながら走っておると。で、まあ走った後はこうシャワーをね、こう水のシャワーを浴びて、まあ、気持ちよくなるというところでね、まあプールとかも行きたいんですけど、今ね、うちの近所の市民プールとかもまあコロナの影響でずっとやっとらんくって、なんプール、ね、いいっすよね。いいっすよねってもう、ね、俺、あれだよ、ほんとすごい近眼で、すごい目が悪くて、通常、日常はメガネかけております。で、コンタクトも持っておったんですが、何年か前のゴルフ場でコンタクトを置いてきてしまって以降、もうコンタクトもなくなって、だからプールとか行くときももう、何裸眼で入るんだけど、まあ、例えば子供たちと言っても子供たちがどこいるかわからんくなる。もう見えなくてね。ただあれなんでやろ、あの近眼の人あるあるかもしらんけど、ゴーグルつけるとあの水の中がねすごいはっきり見えるの、近眼でも。あれなんやろ、なんか屈折率みたいなのがあるんかな。まあそうやって近眼ながらこう水の中で探して、まあね、一応見るでしょ、女の人とかもさね、そうやって触っちゃダメよ、絶対触っちゃダメ、それは犯罪だからね。いやでもそうそうそう、プールで思い出した、ここ、いや何、俺らの世代、まあ今俺45歳、もう45やね、45歳になりましたけれど、俺らの世代ってよくテレビでね、芸能人の水泳大会やってたでしょ、やってたでしょって、やってたんですよ、あの芸能人同士で、普通に水泳で戦って、まあ、赤組青組とか、じゃ赤組白組で戦ったのかな。でその合間合間にアイドルの子とかが、まあ、歌のコーナーがあったりとかで、騎馬戦でダンプ松本とかが出ててね、ダンプ松本がビキニの女性の水着を後輩でポロリがあると、だから芸能人の水泳大会、かっこポロリもあるよ、みたいな感じにね、なってたんですよ。で、そのダンプ松本、もう子供ながらね、小学生ながらダンプ松本をさ、昔ね、クラッシュギャルズで、をね、こうやっつけてて、長与千草を坊主にさせたっていうような時ぐらいやったから、すごくね、こう、あいつ嫌いや、みたいなだったけど、水泳大会の時だけはもう、もっと脱がせと。取れ取れと思ってたんやけど、なかなかね、アイドルのこのこう水着が取らんかった。わかるかなこれ。取ってくれ。まあ、そういう事情ね、大人の事情なんかわからんけど、ね、このアイドルの子のこう取ってくれとか思っていながら取ってくれなかったんだよね。ね、ごめんなさいね。一応ダラプロだからさ、プロレスに絡ませないとはいけないかなと思って、まあ、こう熱いっていう話から水泳、っていう話からプールからの芸能人の水泳大会からのダンプ松本ね、うまいこと持っていたと思うんですけど、いかがでしょうかね。こういやでもこうポロリがあるっていうところでね、皆さん大好きな5チャンネル、まあ、旧2チャンネルのプロレスの中でね、女子プロレスラーのポロリっていうスレッドがあるわけなんですよ。うん、でそこでね、こう試合中にポロリさになったようなレスラーの写真がいっぱいここにこう集約されていて、あれ見るの結構好きなんですけど、俺の大好きなんだ、あのきっちゃんじゃなくてよ、きっちゃんじゃなくて、あの天崎美優、スターダムの、皆さんさ、思いません、スターダムの天崎美優ってすっげえ胸元がっつり開いてるでしょ、あの水コスチューム、水着、そうそうそう。で、まあさ、俺スターダムの有料チャンネルは撮ってないんだけど、東京 MX でさ今見れるから、毎週30分やってるからそれ録画して見てるんですけど、小間送りしながらね、 あっと思った時にはでもなかなか見えないね、やっぱ見えないんだけど、なんとねあったんですよ、その5チャンネルにね、天咲美優ちゃんのポロリのやつが。ただね、なんだろう、あの大事なとこがね、とこにあれニップレスではない、ニップレスなのか絆創膏なのかテーピングなのかが貼られてて、それが見えてるのね。あ、そっかと、やっぱ対策はしてるんだなということで、惜しかったとくだんねえよね、くだらないっすね。でもそう、天咲美優ちゃんとかさ、最近ほんと見えてもおかしくないんじゃないっていうようなね、でもそういうアナログなやつでこう隠してるんだねと思いながら、はい、すいませんね、もう大好物なのよ、こう女子プロレスラーのポロリみたいなのって。ほんと昔のさ、週刊プロレス、週刊ゴングでもさ、たまにこうポロリしたのが映ってたりとかね、昔はまだ水着だったからかな、透けて見えたりみたいなのもあったりして、いやもうあれが見れた時はもう大興奮だったわけよ。例えばキューティー鈴木とかさ、あの当時のトヨタマナミとかね、今のトヨタマナミじゃないよ、昔はすげえ可愛かったんだから、トヨタマナミはとかね、あと井上貴子かっていう風に、なんちゅうのこう性的なさ、こう対象だった人たちだから、その人たちがこう脱いだらそれはもう大興奮だったんだよねってなるとね、そう、まあまあまあしょうがない、天咲さんね、きっちゃんとかその辺がっちりしてるもんね、そんな要素ないもんね。だからスターダムだと安住、あの子もちょっとあれよね、胸元やばいよね本当に。いやー、なんかそんな、なんかちょっとこう見せようとしてるのかなーなんて思うので、まあ言ってもね、あの子たち20歳ぐらいでしょ、言ったらもうお父さんぐらいの世代だからさ、心配にもなるでしょお父さんとしてもね。まあまあそんな具合で、じゃあ本編っていうかね、本編、今日のダラプロの本編のお話をしたいと思いますけど、まあもうそろそろね、こうやっぱ暑くなってくると新日本プロレスの G1 クライマックスのシーズンじゃないですか。で、このお休みしている1ヶ月ぐらいの間に、全シリーズの対戦カードももう組まれ、発表もされておりますよね。で、今年は新日本プロレスの G1 クライマックスが、4ブロックに分かれてあるんだね。そうそう。これ初めてじゃないかな。で、A ブロック、B ブロックぐらい分けて、で、そこの、1位同士が決勝でやるみたいなのはよくありましたけれど、そうではなくて、4つのブロックに分けてやって、最終的に準決勝と決勝をやるような形だったかな。ね、まあまあ面白い試みかななんては思いつつですが、ただ対戦カードがこれはちょっと微妙なんじゃないかというような、ドルフィンのこう感想を、まあ、パッと最初見た時によ、最初見た時の感想はそういうとこだったんですよ。でね、こう4つのブロックをちょっと確認していきましょうか。A、B、C、D に分かれてるね。A ブロックが岡田、矢野、トム・ローラ、ジョナ、ジェフ・コブ、ランス・アーチャー、バッド・ラック・ファレの 1,2,3,4,5,7 人だね。ここで行くとどれが楽しみかな、岡田対矢野、うん、これ大田区でやるんだね。全部岡田絡みだろうね、楽しみっていうか、岡田対アーチャーとかさ、あ、これは最終戦か、お、武道館でやるんやね、うんうん、まあ個人的にはその2試合ぐらいかな。で、B ブロックが石井、玉トンガ、真田、太一。 グレート・オーカン、ジェイ・ホワイト、チェイズ・オーエンズの、これも7人 ?1,2,3,4,7 人ですね。これでいくと、個人的に面白そうだなと思うのは、例えば、タイチ対ジェイ・ホワイト。どう？タイチ対ジェイ・ホワイト。お町田であるんだね。ほうほうほう。まあ、ジェイ・ガラミ？タイチ対石井とか。タイチ対石井どこでやるのこれ。タイチ対石井。札幌。7.17 札幌。真田対、ジェイ・ホワイトとかも思ったんですよね。面白そうだね。これ札幌だ。おお、札幌いいじゃん。で、次の C ブロックに、ちょっと、あ、なんちゅうの、主要な選手が集まりすぎてんだよね。これ固まりすぎてる。棚橋、後藤、内藤、ザック・セイバージュニア、アーロン・ヘナーレ、ケンタ・イービルと。はい。集まりすぎてる、ね。でも、この中で俺一番見たいなと思うのは、棚橋対ケンタなんだよね。これがね、8.1 を長野で食われてんだよね。これ長野でしょ。ラッキーだね。で、内藤対ケンタは、やっぱ、あ、広島か。なるほどね。棚橋対内藤は棚橋対、これは大田区。7.24 大田区。で、内藤、後藤はどうかな。まあまあまあ、そういう試合ですよね。で、最後の D ブロックが、吉橋、デビッド・フィンレー、高木、ウィル・オスプレイ、ジュース・ロビンソン、エル・ファンタズの高橋裕次郎のまた7人ですね。ここでいくと高木慎吾対ウィル・オスプレイが見たいよね。8.6 大阪。なるほど。で、高木対高橋裕次郎とかもなんかね、なんか大どんでん返しありそうじゃない？で、吉橋対、これ高木か。また、そうなると高木絡みやろうな。まあ、こんな感じでね、上がってくる、上がってくる対戦カードが組まれるんでしょうけど、じゃあ、ドルフン的なもう予想までしちゃおうか。A ブロック勝ち上がるのは、まあ、これはきっとね、岡田なんだよ。なんだかんだでね。ここ大どんでん返しなく、岡田が上がってきますよ。上がってこなきゃ面白くないでしょうね。で、B ブロック。これはね、きっとね、グレート王冠が上がってくる。グレート王冠。きっとね、グレート王冠対ジェイ・ホワイトっていうね、この対戦が 8.6 大阪で組まれてんだけど、この大阪で行われる G1 って、必ず、一つは、こう当時のチャンピオンが負けるみたいな試合があるんだよね。俺が見に行ったので行くと、後藤対岡田みたいなので後藤が勝つとか、同じように岡田対石井が組まれて石井が勝つとかっていうのがあるから、その多分その位置づけ的な感じで、グレート王冠がJ・ホワイトに勝ってこれ勝ち上がってくるんじゃないかと。グレート王冠でいきましょう。で、C ブロックは、誰が勝ち上がってきたらいいんだろうな。まあまあまあ、工業的なことからいくと内藤が上がってくるでしょう。きっとね。で、D ブロックはこれ高木です。オスプレイはもうここで負けます。きっとね、オスプレイはここで負ける。あれ？今チャンピオンはオスプレイじゃないか。オスプレイは J、あ、チャンピオンは J ホワイトね。高木が上がってくるでしょうと。で、最終的に高木対、グレートオーカーンの決勝でオーカーンが、優勝して格上げされるという、予想です。さあ、最後の 8.16 なのかな？ 8.16、17、 その辺でどうなるでしょうかというね、こう、ドルフィンの、第32回、G1 クライマックスの考察と予想だったんですが、もう32回ということで、そもそもね、こう G1 クライマックスって、じゃあ32回目だから32年前、31年前かに初めてこう行われておる大会なんですけど、だから31年前、1991年ということで、もうその時にね、プロレスをこう見られてる人もいたでしょうし、いなかったかもしれませんが、 ちょっと振り返ってみようかなって、若干こう振り返ってみようかなと思っておるんですが、なんとね、この最初の91年の1回目は、よくね、両国三連戦の話は出るでしょうけど、初日は、愛知県体育館だったんですね。で、そこで1試合が行われて、あとは両国三連戦が行われたというシリーズではあったんですけど、そもそもこの G1 クライマックスっていうタイトルじゃなかったんですよね。サブタイトルが G1 クライマックスで、本タイトルはサマーナイトフィーバーだったはずなんだよ。こう91年の時って。サマーナイトフィーバー in、愛知県体育館。で、副タイトルとして、G1 クライマックスというような感じだったんですけど、ただそれがね、まあ受けて G1 がこうね、ポッと、主題、本タイトルになったような感じだったんですけど、で、俺が見に行ったと第1回の初回のこの、愛知県体育館の、まあ、全カードを言うとね、もうちょっとあれなんで、後半4試合、全9試合あって、後半4試合が G1 クライマックスだったんですけど、これの時もね、A リーグと B リーグ分かれててね、まず最初が橋本真也対、ビガロ。で、これは DDT で、から対固めで橋本が勝ったと。で、次の試合がノートン対武藤。パワースラムでから片エビ固めでノートン勝ちと。で、セミファイナルに長野対長州と。で、これ STF で長州、いや、長野が勝ったんだよね。これがね、もうショックで。もう。で、この大会、もう長州3連敗か、全敗したんだよね。全敗したんですよ。この時チャンピオンで、グレイテスト18クラブっていうののチャンピオンだったのに、全敗して引退するんじゃないか、みたいな感じになったと。で、この日のメインは藤波対ベイダーっていうね。ので、逆さ抑え込みで藤波勝ったみたいな。これが最初の大会91年で、で、後々ね、これ両国三連戦やって、その最終日に長野がね、パワーボムで武藤から勝って、皆さんご存知の座布団が舞うあの光景を。で、あれが良かったものだから多分次の年からまた改めて G1 クライマックスみたいなんでやり始めたんでしょうね。で、その翌年は、リーグ戦ではなくて、ごめん、1回目はね、リーグ戦なのよ。で、2回目が、これはトーナメントになると。しかも、NWA のベルトがかかったと。いうような試合で、まず、あれどこだ、静岡産業体育館だったかな。で、1回戦4試合があって、で、次に、愛知県体育館 8.6 静岡産業体育館 8.7 愛知県体育館で、これも1回戦4試合で、あと決勝戦がこう、準々決勝が両国で行われると。で、確かか、静岡の試合のメインは長野対トニーホームだったのを覚えてるんだけど、それ以外の試合覚えてないな。じゃちょっと愛知県体育館の方のこの試合なんだけどさ、これまた微妙でね、何が微妙ってさ、G1 の試合が組まれてるのにメインとかではないし、もうその急、しかもセミファイナルまでもいかないで、その日組まれてた試合の選手、G1 の公式トーナメントの試合組まれてるハセも欠場するみたいなので、結局組まれたのがね2試合だけで、リックルード対スーパーストロングマシンで、結局リックルードはさ、これ決勝戦まで行ってちょんとやるんだけどね。で、あとは橋本対ザ・バーバリアンっていうね、もう一試合あった、2試合、3試合だ。もう一試合がケンスケ対ジムナイトハート。そうそう。この3試合が組まれて、はい。リックルード勝つでしょ。橋本対ザ・バーバリアンは橋本が勝って、ケンスケ対ジムナイトハートはケンスケが勝ったと。 で、長谷博士対テリー・テイラーというのが組まれてたけど、これは、欠場で、長谷が欠場で亡くなったと。で、G1 なのにそんな中にあってセミファイナルが、藤波武藤対バリー・ウィンダム、テリー・テイラーっていうね、またこれ微妙なカードでしょ。そして、メインが長州正斎藤対ビガロトニーホームっていうね、これはまたまた微妙なカードや。ほんと愛知県大会何ってずっと思ったよね。その前年のさカードが良かったりさ、なんちゅうの大どんでん返しみたいなのがあっただけにすっげえ残念だった記憶があります。中3の時です。ただこの日で、ね、すごくプロレス、新日本プロレスの歴史が動いた試合でもあったんだけど、それは、その年の、スーパージュニア、4月であったスーパージュニアの時で、精神科医館と新日本がこう、構想をしていって、小林対斎藤明俊、で、越中対青柳っていうのが、まあ、両国であったり、千葉であったりであって、両方とも新日本勝って、で精神科医館の看板を取ったんだけど、後々6月ぐらいの精神科医館の興行でその看板を持って行って返したのか試合をしたのかで、小林と越中が、なんか選手会の了解を得ずに行ったということで除名かなんかになるみたいなんで、で、その夏の札幌で越中が復帰して選手会長の長野と試合をするみたいな形の形式だったんだけど、もうスキンヘッドで来て、まあ、そこからこう反選手会同盟平成新軍につながる流れになるんだけど、でその日にこの愛知県体育館の日に越中でそこに賛同したのがまず木村健吾だ。小林が確かね、なんか体壊して出れなかったのかな。で木村健吾もそこに賛同して、木村越中がタッグ組むと。で選手会側の長野と、まあ、飯塚と試合をするんだけど、この試合の前に青柳が、まあ、名古屋だからね、精神科医から名古屋だから青柳が、まずお詫びの挨拶したいということで来て、でお詫びして、花束をね両新日本側と、反選手会同盟側に送ったんだけども、でセコンド下にもさ斎藤も来てたんだけど、長野がさお前らのせいでこうなったぐちゃぐちゃになったんじゃないかみたいな感じで揉め出して、そしたらまあ青柳も斎藤も腰中側に加担して、そこで反選手会同盟ができたというような試合になったんだよね。だからこの試合が、すごくその後のね、反選手会同盟平成新軍を作るターニングポイントなる試合ではあったんですが、何せ G1 がしょぼかったせいでね、なんかすごく残念な感じで帰ったんだけどね。まあまあそれがあったからっていうので、まあそんな記憶がありますが、まあまあこの31回過去ね、試合をして、G1 やってますけれど、誰が優勝、まあまあそれまでの優勝者はね、各年たくさんいますけれど、そろそろいますけれど、誰が一番優勝してるかっていうふうに言われると、まあ皆さん、もうパッと頭に浮かびますよね。きっと、まあ長野なんですよ、長野。じゃあ何回優勝してるかって、5回優勝したんですよね、長野って。まず、その、第1回目のね、さっき言った、座布団待った時と、この2回目の NWA、かかった時で、第1回目2回目4回目も優勝してる。決勝がパワーウォーリアーとやってて、でこの試合までが白い蝶野だったけど、試合や決勝で勝った後に、お客さんに対してのすごくこう批判的な、コメントマイクでね、で中指立てたりねして、でこの次のシリーズが黒い蝶になったというね、これもターニングポイント、まあヒールターンするタイミングだったんだろうね。これ3回目でしょ。4回目が確か2002年だったかな、2002年だ。で決勝が高山とやっておる試合でね、まあこの頃の外敵みたいな位置づけがねだったんだろうね、高山が。で最後の5回目が2005年と、 まあ、これちょっとあからさまだったけどね、この直前に橋本が亡くなっちゃってっていうので、まあ、決勝の相手は藤田だったんだけど、チームジャパンだったかな。まあまあまあ、それでここで優勝して、これを最後に優勝してないけれども、5回が最高だと。じゃあ長野に次ぐ優勝回数多いのって誰だと思います？皆さん、これね、同回数で3人いるんですよ。1人目が岡田、去年も確かけね、去年優勝してるし、1回目が2012年だったかな、俺見に行ってんだよこれ。そうそう、カール・アンダーソンとやってね、岡田は2012年と2014年と2021年、2014年ってあれ、あそこで西武ドームでやった時だよね、確か。そうだね、はい。で岡田でしょ、で棚橋も3回優勝しちゃうんだよ。棚橋に最初が2007年、そうそう、だからここ2007年に棚橋優勝して、翌年は後藤が優勝しててっていうので、多分この2007年ぐらいからちょうど世代交代ができた感じだよね。2007年でしょ、で次が2015年で2018年、お、2018年はこれ武道館決勝いぶしてやったの見に行ったな。優勝して柴田がこう肩車してね、優勝喜んだみたいなやつです。じゃあもう一人の3回優勝してるの誰でしょう。シンキングタイム、あの人よ、あの人、皆さん、あの人よ、皆さん好きなあの人ですよ、はい、はい、ということで3回優勝したことあるのはなんと猛牛天山博義です。天山はね、割とこうまとまって優勝してて、2003年、2004年、2006年の3回優勝してるのね。で2003年が決勝が秋山でしょ、2004年が誰だろう、わかんねえな。で2006年が誰だ、わかんねえやわかんない、ちょっとどうなったかさ、リスナーさん教えてくださいまあそうやって3回で、でこの次にまあ3回でしょ、複数回優勝したの、あと2回優勝してる人があと2人いるんですよね。で1人目が、内藤が2回優勝してる、2013年ねと2017年か8本で終わったやつだよね。2013年はあれか、まだちょっと赤いなんか天使の羽に入ったようなコスチュームの時だねの、内藤ともう一人2回優勝してる人がいます。誰でしょう。シンキングタイム、あの人よ、あの人もういいね。健介は97年と2000年、やってると。97年相手が天山で、2000年が中西とやっておると。でその他はもう1回しか優勝してない人たちばっかりで、一応ね名前言うと藤波、武藤、長州、橋本、中西、永田、後藤、真壁、小島、中村で、ケニーオメガでね、だから何人全員で今32回やってるけど、1234567891011121314151617181918人、30過去31回中18人の優勝者がいてと。で複数回優勝してるのが1234567人いますということですね。で外国人が1人、ケニオメガだけ。さあ今年はね、俺の予想通りグレート王冠が優勝するしてするのかどうかっていうとこが、まあ見ものだと思いますので、皆さんもねちょっと G1 なんかね、なんだかんだ言ってさ、 G1 って春のなんだっけ、ニュージャパンカップと違ってやっぱちょっとテンション上がるっしょね。だからちょっとね、俺も行こっかな、どっか。このまあね、やっぱ東京開催でちょっと土日がね、今ちょっと家を出づらいので、平日となると後楽園でしょ、で 7.26 とか 7.27 のあたり になるかと思うんで、もしねそこで、あいいじゃん 7.26 だと王冠対チェズ・オーエンズとかを見れるね、7.26 とかでねちょっと調整してみようかな。やっぱ1回ぐらいケンタ対イービル、あケンタ対イービルもあるよ 7.26 ね。あちょっと待てよ、 7.26 出張だね。あれ27、28だったかな出張。じゃあ26いけるか。ちょっとじゃあちょっとその辺で調整したいな。なのでまたどこかで見つけたら声かけてください。ということで今日はポロリの話と G1 クライマックスの、まあ、予想&ちょっと過去を振り返ってみたわけなんですが、まああのもともとねそうなんていうの、いつも言ってるようにこう名古屋に中学生高校生時代住んでいたので、やはりこう G1 クライマックスのこう決勝戦とかに憧れていてね、で1回目と2回目なんかさ、まあまあそう予選みたいなのしか見れなかったし、でそれ以降って G1 ってずっと俺見れてなかったんでね、生で。で大人になってでまず大阪にこう住んでる時に大阪の大会はまあまあこう見に行っておったと。で岡田対中村の初対戦もこう G1 での公式戦だったし、大阪でもね、あと棚橋対丸藤なんていうのもさあったし、さっき言ったよね岡田対後藤、岡田対石井とかっていうのも毎年大阪府立大会には見に行ってたんだけど、やはりこう決勝が見たくて、ついにまあね密航するようになって、で初めて見た決勝が2011年中村が優勝した時と、その翌年もね岡田が優勝した時も見に来てました。で改めてこっちに引っ越してきてさ、早速ね棚橋対武道館でやるってなった時の棚橋対いぶしも見に行って、いぶしが優勝したのも見に行っておるということで、やっぱね G1 はね何かしらでねこう見に行きたいと思っておりますので、見に行きましょう。どこかでお会いしましょう皆さん。ということで、そろそろ締めたいと思います。今日は36分喋ってしまいましたが、また、次回も楽しみに待っていただけたらありがたいです。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。でそれではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジ